時刻は午後6時32分になりました。月曜日のこの時間は法律相談の時間です。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新しいスタジオに移りまして、
ね、綺麗ですね、広々として。
初のレギュラーゲスト
です。あ、そういうことなんですね。
私さんが来たんですけれども。
なるほど。あ、じゃあ2番手か、
うん、いかがでしょうか。
いや広くてね、すごいリフレッシュできそう。本当になんていうの、自由にのびのびと話ができるような、う
ん、今までじゃあ自由にのびのびとじゃなかったんですかみたいな。
上げ足取るのやめてもらえますか。
失礼しました、つい
くせで。いや本当だから、うん、もしこれがね自分のね書斎だったら本当にねいい仕事できるねと思いましたね。
やっぱりこう、うん、新しいところっていいですよね、うん、
いいですね。
まだまだこう、はい、非空間というか日常ではないっていうね。そうそうそう、みんな綺麗に使っていきましょう ね。
このヘッドホンから聞こえる声とかもね、はい、透き通って感じますからね。これも新鮮ですよね。
良くなったのかな。ヘッドホン自体は新しくなりましたね。
そう、いいですね。おめでとうございます。
リスナーさんにはどう、ね、伝わっているのでしょうか。まあ、そのおニューな情報ばかりというわけにもいきませんけれども、いろんな地域密着の情報を届けてまいります。その中の一つ、まあ、本当に法律相談のコーナーというのは生活に密着してますよね。
そうですね、
いつか我が身にもそのパターンが降りかかるかもしれない、はい、というようなご相談内容にたくちゃん弁護士に乗っていただいているということなんですが、今日のご相談は相続についてでございます。相続トラブルが多いという話を聞き、いわゆる就活、終わりの活ですね、就活として遺言を書こうと思っています。実際に書いてみると意外に難しく、何度も書き直すのも年齢的にはしんどいです。息子に遺言の内容を伝えて、息子にワープロで作ってもらい、そこに私がサインと印鑑を押したいのですが、それでも大丈夫でしょうかというご相談です。これ結構際どそうな内容ですね。
面白いですね。
まあ、確かに今ワープロという文字があったように、年配の方ですとなかなかそのパソコンを使って、文章を作ったりっていう機会もね、そう多くもないかもしれません。でも得意な方も得意な方でいらっしゃるかと思うんですけれども、まずパソコンでその文章を作ることというのは法律的には大丈夫なんでしょうか。
法律的にその遺言書、遺言書という形で、認められるためには、まあ結論から言ったらダメですね。
はい、
で就活という形で、一つの、今一つの、ね、ブームというのかな、そういう形で今後のことを考えられる方っていっぱいいらっしゃると思うんですけども、遺言書を作る際、多くは今なんていうのかな、公証役場に行って公正証書遺言というのを作る方っていうのは多いと思うんですね、
はい。
で公証役場に行って公正証書遺言を作る、この場合はなんていうのかな、証人となる人たちを連れて行って、公証役場という、機関に出向いていって、で遺言の内容を交渉人という方に伝えて、で交渉人が遺言書を作ってもらうというケースなんですね、
はい。
で公正証書遺言の場合はその、手続きの透明性という意味で、ある意味交渉人という立派な方が真ん中に関与されますので、そこの公正性公明性ということは担保されるんだけれども、
はい、
若干その交渉人との、スケジュール調整や証人という方たちを、連れていくためのスケジュール調整、そういったものが面倒いというところもあるんですね。ですからそれがあるからか知れないけども、とりあえずまず自分でちょっと遺言書作ってみようという方たちもいっぱいいらっしゃると思うんです。で、それでなんだけれども、この場合今遺言の内容を、自分たち、今回息子さんにね手伝ってもらおうなんていう話もありますけれども、自分たちで書き記さなければいけないことが、これ若干面倒なわけですよね。
その自分たちで作る場合、なぜパソコンで作ってはいけないのかというところですけれども、
もうこれ単純な話です。法律で決まってるからです。辞書、つまり自分で直筆しなきゃいけないですよということが、法律で決められてるわけですね。で、注意していただきたいのは、その遺言の内容、要するに後世に伝えるメッセージだけに限らず、自分の名前であるとか、その作った日付、こういったものを自分で、書かなきゃいけないと、これがもう大原則なんですよね。法律で決まってるわけです。
そうなるともううなずくしかないですよね、
そういうことですね。
ですからその、土地はその、長男にあげるとか次男にあげるとか、そういったこう遺言の内容を息子さんにパソコンで作ってもらうのではなくて、自分でパソコンで書いて、名前だけその直筆のサインをするというのは、
これもまた当然ダメですね。ですからパソコンで誰が書こうが、息子が書こうが、自分が書こうが、もうそれ自体がダメなわけですね。内容もサインも直筆で手書きで書きましょうと、もちろんね、世の中その手に、上司にね、上司というかその手ですよ、に、ハンディキャップを持ってらっしゃる方もいらっしゃるわけであって、それは法律上の救済策、あるいは判例上で認められた救済策っていうのはあるわけですが、そういうケースでない限りは、手書きでお願いしますということですね。はい、
その手書きの部分なんですけども、なぜその今時という言い方をあえてしますが、今時なぜ全てを手書きで実質しなければいけないんでしょうかね。
単純に言ったら本人の意思確認ができないからということなんですね。で、本人の意思に基づく遺言であるのか、それが本人が実際に作ったものかというのが、確認できないからなんです。で、実際それ作ったんですか、本当にあなたが作ったんですかって確認しようにも、遺言書っていうのは亡くなってからこその担保の文書なわけですから、当の本人は亡くなってるわけであって、意思確認は当然できないわけですね。で、パソコンで作った遺言書っていうのは結局その人が書いたかどうか、別の人が書いたとしても文書としては作成できちゃうわけじゃないですか。
そこにでも印鑑とか手書きのサインがあったとしても、
印鑑がそういうことですね、文書の内容自体はね、だから、結局はそのパソコンで作っても他の人が作ってる可能性もある、第三者が作った、あるいは書き換えた可能性とか排除できないから、やっぱそれはダメなわけです。で、論理的な帰結なんですけれども、ごくたまに私が相談を受けるケースにあるのが、遺言書は俺書いたよと、私書いたと、で、パソコンのね、俺のパソコンの何々というフォルダの中に保管してるから、万一の時にはそこを開いてみてくれ、そしたら俺の遺言書載ってくからっていう形で、遺言書をしっかり書いたというふうに、おっしゃる依頼者とか、相談者もいらっしゃるんだけれども、これ、今のお話から、当然の論理的な帰結なんだけれども、法律上の遺言書ではないわけですね。その方の将来の参考、将来か、今考えていることの参考にはなる、参考資料にはなるかもしれないけれども、あくまでもそれはパソコン上に残されたデータなだけであって、法律で認められた遺言書ではないですよ。あくまでも誰からからの改ざんの危険性がある限りは、これは遺言書ではないので、そこは十分に注意してくださいというところですね。たまにこういうケースもあります。
実際にその公証役場に、ご家族ですとか証人となる方を連れて行って、作るというのは、遠くに、証人となる方が住んでる場合というのが多いでしょうから、
そういうケースもあるわけですよね。
なかなかその手間と時間が、
鹿児島の交通事由だったらそれもあるわけですよね。
そんな中で、ただやっぱりこうパソコンで作ったりワープロで打ったりっていうのは NG だということですので、十分にご注意いただきたいと思います。手書きでお願いいたします。今日は相続についてのお話を聞かせていただきました。